想のユーモア、ユーモアの思想。
はい、マザー・テラサは定例読書会、思想のユーモア、ユーモアの思想の特別編ということでお伝えしたいと思います。まあちょっとこの配信ですね、いつもは哲学書の紹介とかですね、あとはその小説なり映画なりを思想的に考えてみるというような、そういう回でやってるんですけども、まあちょっと今回は趣向を変えてですね、ゲストを招いて、まあ、ちょっとトークをするということで、で今回マセキ芸能社のL歌舞伎のL上田さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ありがとうございます。
大変な状況の中どうもありがとうございます。
はい、初めてこういうEテレみたいな番組に呼んでいただいてなんかすごい感慨深いですね。ありがとうございます。
もうしっとり、はい、又吉さんの番組みたいな感じにね、投稿で
FM 集出していきましょう。
J-Wave 的な、
J-Wave 的な、すいません、ありがとうございます。今回読んでいただいて、
なんか笑いが添え物みたいな感じの、ね、配信になってしまうんですけど、
はい、僕なんかがたまに FM 行くとね、ちょっと邪魔だなんてね、はい、ネットのコメントに見たことあります。
そうですね、はい、もう FM の感じからすると、はい、ノイズでしょうね。
バカ野郎、誰がノイズだよ、本当に。
失礼しました。ということでございまして、はい、いや、今日林さん本当は来ていただくって予定だったんですけど、
僕の相方のデロリアン林が来る予定だったんですけども、ね、はい、ちょっとね、この前オーディションではしゃぎすぎて、はい、アキレス腱断裂するという、一応制裁としてね、その足にアキレス腱があったのをこの前かけておきましたので、は
い、
相方が久々にマジで俺に切れました。
そうです
ね。ふざけん。
本当に漫才ができなくなりますか。
そうです。
いやいや、そういうね、やっぱなかなか興味なかなか少なくなった過激な、はいはい、非常にオフェンシブな芸風
です。誰が数少ない老害ですか。誰がですか、本当に。
いやね、すいません、一回ね、僕ね、はい、上田さんにも直接行ったことあるかもしれないんですけど、はい、フーコーって思想家がいまして、はい、それと言説分析、まあ、フランスの哲学者なんで、
はい、
言説のことをフランス語でディスクールって言うんですけど、ディスクール分析っていうような、はい、要は、ひたすら資料とかに徹底的に向かい合って、
はい、
それで、言葉の使われ方とかそういうものの歴史的な変遷とかをたどりながら、人間の思想とか価値観とか、あとは言葉の使われ方でどうやって権力が人を誘導するかみたいな、そういうようなことを研究してる、まあ思想家がいたんですよ。で、僕はL歌舞伎さんの漫才をなんか、まあ、あんまり流行ってないんですけど、
なるほど、
ディスクール漫才と言ったことがあったんですね。
いや、光栄ですね。いや、嬉しいです。もうなるほど。僕はよく今いろんな配信媒体で紹介してる吉田豪さんの書評の星座という本があって、
はい、
まあ、マザーさんのいるライブでも一緒に紹介しましたけど、まあ、あの方も膨大な資料を、引用しながら、はい、その面白いところを拾って突っ込んでいくってい う,
そ う, いうことです、ね、
で僕はその吉田豪さんとかそういう僕らがお世話になっている水戸橋博士とか の,、はい、芸風にも結構影響を受けてやってたんですけど、はいはい、実はその古代に、はい、もうすでにそういう
古代というか現代思想の人で、
現代思想の方なんですか。
1970年代80年代
そうですね。本当、じゃ あ今も生きてる、
今も亡くなった方ですね。
そうですか。
なんですけど、
哲学界にもそういうの
そういうそう
あるんですね。
そのやり方っていうのは今、哲学とか、うん、社会学とかっていう学問の中ではもう、はい、メインになってるやり方なんですね。
それまでは結構感覚的に捉えていく人が多かったんですか。
というか、まあ、そうですね、そこまでその言説というか、要はそこまで書かれたものとか、はい、そういう姿勢の資料みたいなところに向かってそこから思想をすくい上げるっていうような発想でやる哲学者っていうのが、まあ、いなかったわけではないけれども、価値を見出されてなかったっていうところの中で、
なんか思うのは、結構時間のバランス難しいなと思うのは、はいはい、じゃあ例えばその今でもラジオとかで聞いてる社会学者の人とかいろんな人いますけど、はい、例えばその資料に当たる時間と、はい、発信する時間、あとは普段自分が体験していろんなことを知ってるっていうことの、
はい、
いろんなことを知っててほしい部分もあるし、まあ、スペシャリストであってほしいものもあるじゃないですか、はい、でそうなると全部をこう拾い上げていくっていうのは、まあ、僕ら漫才作る時でも、
はい、
やっぱどっかで資料を調べることやめないと、はい、漫才に当たれないとか、
な
舞台に出る時間、
はい、
なんかそこら辺のバランスっていうのがすごい考えたりはしますね、
はい、
難しいんじゃないかな、
ね、はい、そこはね、今知識人論っていうようなジャンルがあるんですよね、はいはい、それは、まあ、芸人とは違うんですけれども、はい、研究者の世界の中では研究者っていうものがどれだけ社会に向けて物事を発信するっていう責任を負わなきゃいけないのかっていうところの中で、 でそれの議題になるのはやっぱどうしても専門家っていうのは専門家のその枠組みの中にとどまってそれで研究するっていうのがまあもちろんメインの仕事ではあるんですけども、ともすればその専門性っていうものが特権として機能して、それで専門外の人が意見言っても弾いたりとか、あとはこれは専門家の意見ですよっていうことが権力性を持つことによって、あの間違った見識でも正しいっていうふうにされてしまうみたいな。
この前、それこそあの小木ママが、あの学校の部活動が一部再開になるみたいな報道に対して、まあ、これは本当にあの今やっぱ家にいるべきだし再開しない方がいいんじゃないか、でそれに対してあの岩田健太郎さんって医師の方、
あの神戸大学の
クルーズ船の中に乗り込んでこう、ちょっと告発的な動画というか、それを上げた方が、その小木ママのツイートを引用して、あの素人の人にはもうとりあえずこういう、とりあえず黙っておいてほしいみたいなことをつぶやかれて、で、まあ、それに対するリプランとかを僕は見ていったら、まあ、じゃあ逆に言うとその、だから今みたいな話で、じゃあその小木ママが言ってるその学校に今行かなくていいんじゃないかっていう論を言うことも素人は黙っておいてほしい、これでもどっちも正解にも見えたんですよね、いわゆるみんながこうツイッターとかで誰でも発信できるじゃないですか、で自分の経験とかで多分みんなが自分の経験に基づいて自分の環境においていろんな正しい情報間違った情報も発信できる、だから一回冷静に何も発信しない方がいいんじゃないかっていうような多分ことなのかな、岩田さんが言ったのは。でもその反面、そうやってその教育 の, あ の, なんていうの実績があってちゃんとテレビで有名な人が、いや学校の部活再開はまだ待った方がいいんじゃないかっていうのもいいんじゃないかなっていう、これはなんか どうなんだろうっていうの僕はちょっと疑問、どっちがどうではなく、
そうですね、まあ、判断材料が多い方が僕はいいと思ってるんですね、
あとは今多すぎないですか、ツイッターとか
ありすぎるはありすぎますね、まあ、だからその辺がどれだけその自制心を持ってつぶやいてる人がいるのかどうかっていうのは僕は気にかかります。
で今日これ今収録したのは4月5日日曜なんですけど、今日の朝のサンデージャポンで、まあ、僕あの生でちょっと見てないんですけど、少し文字起こしでニュースになってるやつとかの引用になってしまうんですけど、その太田光さんがテレビの中でその陰謀論とかそういう、決めつけたりとか、あとはこう、なんかこう見立てでいろいろ言ってくるのは一回、あとは政府の人も、あのいろいろあるけども頑張ってるんだから、まあ、こう文句を、ね、言ったりこうとにかく争いをここで起こすことが、あの遅らせるんじゃないか対応みたいなことを言ったようで、でそれに対しての、まあ、そのネット世論的には、太田さんにはちょっとがっかりしたみたいな、その、まあ、どっちかというとこう政府へのカウンター的なところで出てきてるのがあるじゃないですか、政権批判みたいなのを漫才に盛り込んだ数少ない漫才師でもあって、まあ、僕は本当にもともと中学の時に影響を受けた漫才師の人なんですけど、まあ、その政府に文句言ってる時間が無駄になっちゃうかもったいないとかそういうようなことをね、まあ、これちょっとあの全体を見ないとよくはないことなんですけど、あのこれ何を言う、僕はその太田さんってすごい資料深くて頭がいい人だと思って、僕漫才も好きだしテレビも見てきたし、あの本もすごいあの影響を受けて読んでるんですけど、これってまさにそういうこと言ってて、今みんながこういう情報もあるよこういう情報もあるよってやっていくと、その精査したりとか、そういう時間があるのか、みたいなことで、なんかだからパニックを起こさないことが一番大事なんじゃないかっていう、太田さんがあえてそっち側から言ってるんですよね。
はっきり僕もテレビの内容も見てないから何とも言えないんですけど、まあ、その言葉だけを聞くと、なんだじゃあ政府の言うことに黙っていろとかっていうような気持ちになる人がいるのは分からないでもないなって思うのと同時に、まあ、含みはあるんでしょうね。
僕 ね結構、まあ、その太田さんが、ね、言ってることって、その、だからこの今回のことでも全然別件の時に、まあ、ツイッター論みたいな時にちょっと日本人がおしゃべりになりすぎちゃったんじゃないかなみたいなことを言ってた時期があって、まあ、そういうことの延長というかブレてないのかなある意味ではっていうふうにちょっと思ってて、なんかそれこそ医療崩壊とかいろんなことがこう今起きつつあるとか言われてるのを、それを防ぐ方法としてそういうこと言ってるんじゃないかなと、まあ、一案としてね、
まあ、もっとこれは遡っていったら、これはもうメディアリテラシーの問題だと思ってるんです。じゃあ ツイッターのつぶやき方っていうようなことを誰かにどうやって教わったかって言ったら、うん、もうあったものにとりあえず乗っかって気がついたら遊び道具として使ってたって状況が今だと思うんで、
そこまで過激なこと書かれれば罰されることもそんなにないし
ないし、
ということですよね。
おそらく自分の書いたことで社会がどうやって影響していくかみたいなことの自覚がない人がとても多いと思うんですよ、うんうん、
特にそれが、うんね、裏アカウントとか、はいはい、だ顔も分かんない名前も分かんない、ね、だ責任を取らないような形でつぶやく人もいる、はいはい、でそれが意外とバズっちゃったりとか、
ね、
影響を持っちゃうってことですよね。
僕は本当に、ねまあ、これは多分現実にならない、実現しないのかもしれないですけど、はい、なんか有名人に対して裏アカとかで、うん、つぶやいなんかレスとかしてる人に対し、うん、関しては、うん、もうなんか一ツイート何もって金取っていいんじゃないかなとかっていう、
あ有名人の人が有名税をもらえる、逆に、
なんかやっぱ名前を明かして全てを晒してる人の言葉と、うん、やっぱそうじゃない形でつぶやいてる人の言葉の重みって絶対違うと思う。
リスクを背負ってる人
と
背負ってる人ですね、
どうしてもやっぱ自分の言葉すらも軽んじてやっぱつぶやいてしまってるっていうような人のものをなんか、うんただでそうやってぶつけるっていうことをやってていいのかなっていうのはすごい感じるときがあります
。すごい不毛ですよね。
まあ、一応、まあ、僕も江戸さんも、うんまあ、その知名度どうとかというのはさっぴーといて、はい、一応個人の名前とかでちゃんと名前さらした上でやっているわけで、
はいまあ、お互い偽名でね、エルウェイだとマザー・テラサっていう、ちょっとこの本名を明かさないね、汚い形である
程度和らげながら、
ね壮大な裏垢で僕でも10年育てた裏垢なんで、これエル歌舞伎のエルウェイだって名前は
そんな名前、はい、
年季入ってるんで
ウイスキーみたいな、はい、熟成を
するフォロワーも2000人ぐらいいるんでそんじょそこらが裏垢じゃない
ですか、裏垢じゃないです
ね、はい、逆にも
それを裏垢って言っていいのかどうか、
裏垢ですよこれは裏垢で今も勝手なこと言ってますから、
あ裏垢だったんですね。
そうですよ。テラサは学ぶで喋ってくださいよ。
いやテラサは学ぶはつまらない
ですよ。いやいやいや、そんなことないですよ。
ただ本当大塚の設備の巡回をしてるだけの。
いやいや、普段のバイトの話なんていいですね。ねえ、だからまあそうですよね。まあ、まあ、ごめん、僕が言った今言ったのは、はいはい、まあツイッター論みたいなところなんですけどね。はい。
ちょっとまあ、ただそうですね、うん、叩きやすい体調になるから叩くっていうようなことの反応にすぐに行ってしまう今の状況ってのは怖いなと、やっぱり
昔はよく言われてるの、昔テレビがなんか喋ってたら、こいつバカだな、何言ってんだよとか、つまんねえなって、テレビの前で本当につぶやいてた、で家族で、いろんな喋ってるみたいなことが今はこうつぶやき、なんだったら一人テレビ、一スマホ、
はいはい、
そこでテレビ見たりとかして、すぐコメントで、だからっていうのはまあ、ねうん、実は本質的には変わってないのかもしれないっていう、はい、
それがだから健全化してるかしてないかっていうだけ
の、見えるようになったんですね、ことですよね。
今は、はい、多分見えやすい状況になってしまってる、
はいそうですね
まあ、もうこれはもう SNS が出てきた時から言われてることで、全然やっぱり解決がなし得てないっていうような話でもあるんですけど、だからちょっと対面で話すような感覚で言葉を選んでいけば、おそらくそんな人を切り裂くような言葉には、うんまあ、
よく言うのが、ね、よく言うっていうかツイッターで激しいことを言ってる人がいると、
はい、
で人普段あったらめちゃめちゃ丁寧でいい人なんだよっていう、でこれが両方あって、
はい、
いや実はいい人らしいぞって言うけど、たまに会ってちょっと喋るときに、はい、そんな路悪的に、悪いところから相手罵倒するやついないだろう、
はいはいはい、
実はツイッターが本性なんじゃないかっていう人もいるし、っていう、まあ、両方なのかあるんですよね、
根本的システムがっていうような話
で、だから本当に同一人物なのかみたいなこともよく言われたりしますよね、
はいはいはい、だからもう、
はい、
と結構上田さんもや、それこそツイッターとかで、はい、とってもオフェンシブなツイートしてる方の、
いや僕ですか、ただ
それはなんか、はい、わかるんです、読む人が読めばこれは完全にちょっと、
はい、
あえてそういうことでやることによって、はい、芸にしてるっていうようなところのものなんで、僕はただただその、
はい、
なんていうんですかね、
うん、
何もむしろに人を切り裂くようなツイートではないっていうのは、うんはい、読む人が読めばわかるような、
僕むしろディフェンシブだと思ってやってるんですけどね、
あ
漫才に撮っとこうとか、
あ
そっか、そういうのはそうですかね、
まあうん、っていうかそもそもやっぱツイッターの使い方として、はいうん、そうですね、その 政治的なものにガンガン蹴り込んでいくような人、はい、そうじゃない人っていうような、うん、そのなんていうのかな、そもそもまずこの SNS とかツイッターをなんでやってるかっていうことの動機が多分全く共有できる土台がない状態の中で始まってるんで、
だから僕なんかすごい分かりやすいのは、僕なんかそのエルカウキというコンビがあるんで、まあ、これをもうちょっとでも宣伝するためなんですよね、
はい、なるほど、
っていうのがまあ土台にあって、はいはい、でそれあとは自分が面白いと思うことを、まあ、舞台上で言ったら受けづらいかもしれないけど、文字にしたら面白いかもしれないとか、はいはい、こう投げっぱなしてるっていうだけの話なんですよね、
はいはい、はあ、なんかツイッターが一番使いやすくなってて、フェイスブックとかもやってたんですけど、うん、
はい、
なんかどうしても日記みたいな感じになってしまう部分がありすぎると気持ち悪いというか、うん、どこまでこの芸人としてのまだテラサワって部分と、それこそさっきも言ったテラサワを学ぶみたいなものが、なんかなまじその芸事じゃないところでのつながりのある人っていうものが登録者にいる状況の中でつぶやいてると、ちょっと
逆に言うと、その人たちの気持ちを俺らは全然分かれてないかもしれないですね。
そうなんですね。
これもよく言うのは、なんかその例えば芸能人の結婚とか不倫、そんなにお前ら興味あるかって例えば言う人がいて、でそれあので、じゃあテレビで散々やって、でツイッターとかで散々、こいつ許せないとか、いやお前そう当事者じゃないから分かんないだろ、そのこいつはこいつのあのいろいろ苦しみが、もしかしたら奥さんにめちゃめちゃ家では見えないところで罵倒されてて、実は家でめちゃめちゃ苦しまれて、じゃあ別に許されるわけじゃないけど浮気したかもしれないし、その全部を一律のね、許せないとか、その法的にだからとかっていうのは、どうなんだっていうのが、まあこれ結構正論というか、でこれはどっちかというと顔出して表に出てる人は言うやつなんですよ割と。で僕逆に思うのは、僕らこう、まあ、今はライブとか中止になってますけど、配信があったりとか、はい、まあ、たまにねメディア出させてもらうことが、あったりして、はい、自分の言いたいことをちょっと形を変えてこう発信できてる人と、はい、こういう舞台とか配信の自分のチャンネルを持ってないとか、そういう人たちがツイッターで好きかっていうとか、はいはい、まあ、これはこれで逆に立場に寄り添うと発散できてるっていうのは、
うん、
もちろんモラルは、
はいはい、
あの、ね、ものすごい傷つけていいわけじゃない、はい、傷つけるような言葉を避けるべきですけど、っていうふうに思う時もありますよね。なんか芸能人の結婚そんな興味あるみたいな言うけど、別にそれで普段働いててなんかあんまりこう友達も少なくて、なんか楽しいこともない人がテレビ見て、なんかちょっとこうそれだその時間だけなんか忘れられるんだったらいいんじゃないかなっていうふうに思ったり、
はいはいはい、
するんですよね、
結局なんかそういうのもある程度なんか噂話、近所の噂話っていうものの延長線上の中にワイドショーがあるって言われてますよね。
なるほど、
結局やっぱ人っていうのは噂話が好きなもので、
なるほど、
それがまあメディアレベルに拡大したものを楽しめて、その経験が共有できる状況があるっていうことのだけの話なのかもしれないんですけども、
あとね、僕これいろんな各媒体で僕喋ってるからあれなんですけど、はい、まあ今だと例えばライブ主催者がライブを中止して、僕らお笑いやってるじゃないですか、
はい、
普段
やってます、
まずは寺澤さんのね、はい、主催ライブも僕らずっとお世話になってますけど、出させてもらってますけど、
はい、
まあ、今ライブ主催者がいろいろ中止して、で僕らは芸人をやりながら自分のライブ主催することがあるけど、はい、ライブ主催だけで食べてた人が、
うん、
まあ、今お金がどんどんなくなっていって、はい、あの食べれなくなった状態、
うん、
でこれで、まあ、自分の損害額とか大変なことをいっぱいこうツイッターとかでつぶやいてて、うん、
はい、
まあ、ちょっとこれ国を保証してくれる人が助けてくださいみたいなことを、つぶやく人が、まあ、僕の知り合いとかでも何人もいたりしたときに、
はい、
まあ、僕はちょっとこれはなんかその自分のことだけをこう第一に書いてるのがちょっとどうなのかなっていう、あとは例えばその人たちがライブやっぱ実際にね、あの自粛期間の被るか被んないかぐらいで主催してたライブもあるんですよね。でその時にじゃあ誰かお客さん芸人で何かあった時にはこうしますよってそのやっぱなんか言っとくべき、言っとくというかそういうのがないと、なんかすごい自分のことそれは分かるんですけど大変だっていうのは、なんかそういうのがなんか僕が自分の主催ライブを中止した時にはそれが言えないなと思って中止したんですよね、
はいはい
はい、あの何もできないな僕はと思って、
なるほど
っていうのがあって、まあ、これはねちょっと、難しいところなんですけど、はいは
い、段階がありましたね。もう3月後半ぐらいから完全に正面はもう変わりましたね。 との外出自粛要請ですから、
うん、まあ厳しいことなのっていう、はい、僕全然厳しいことだと思わないですけど、はい、僕昔登録した派遣先のバイトなんて、はい、やっぱ今人いないからめちゃくちゃメール来るんですよ、うん、毎日、はい、やっぱりあのだからお金を稼ごうと思ったら
できるんですよ、ね、
方法は悪いけど仕事を選ばなければあるんですよ、
あります、
ね、でだからね、こんな僕ら芸人、まあ、僕なんかずっとバイトしながら芸人やってますから、うん、普段もバイトしてるし、はい、だからそれってどうなのか、ライブができなくなった、はい、でおそらく時間はあるんだろうから、うん、例えばそれで配信でこういう企画を立てました、うん、でこの配信見てください、面白かったら投げ銭してください、はい、それって何かを与えてお金を得てるから、うん、例えばそういうことするんだったらいいけど、はい、どうなのかなっていうのは、うん、まあ、助けてくださいっていうところにちょっとこうお客さんとかね芸人さんへの配慮みたいなのが一言あると僕の印象も違ったりするんですけど、うん、そうです、
まあ、まあそれが先に立ちすぎてるっていうことですよね、
そうですね、
論点としては、
うん、だってそれみんな今仕事時間短縮で、うん、普通にバイトしてるだって稼げてないですよ、うん、俺ら芸人の仲間でもバイトできなくなってる、うん、何人もいますよ、
全然いますよね、シフトが削られたっていうような状
況、だからそれね、うん、僕は同業者仲間、うん、ある種の仲間だとして思うからこそあえて言いたいですね、そのなんかそう全然それであの投げあのブログで、うん、そのサポートしてくださいってそれいいんですよね、はい、それでする人がいて成り立つのはいいけど、うん、なんかねそれだけっていうのはだからすごい厳しい言い方すると、うん、俺こういう時に悪いけど人間性わかるなと思いましたよね、うん、その
だからそうですね、平時の時にどういう扱いで人を見てたかっていうことが今まさに問われてる
というか、もう一個言ったら、うん、例えば、まあ、僕とかマザーさんは、はい、多分ライブ呼んでいただいて出るライブ、はい、
そうですね、
で何だったらチケット枠とかギャラいただくライブもあると思うんですけど、その、まあ、僕らも最初の頃とか、はい、あと今のは、もっと全然始めたての人って、はい、バイトで稼いだお金をエントリー料として払って、はい、でそれでライブ出てるわけですよ、はい、じゃあその主催者お客、はい、もちろんその主催者が作ったライブが面白いからお客さんが来る、それでチケット代が、もらえるっていうのをプラス、うん、普段バイトしてる芸人のバイト代であなたは飯を食ってた
っていうこと
じゃないですか、
う
ん、はい、それ全然悪いとは言いませんけど、それ分かんないと、あの、お前はずっと実は助けてもらってる部分もあるんじゃん、っていう、だから
本当に自分が困った時に助けてもらう側に回るっていうのはどうなんだってことですね、
うん、そうですね、なんかだってバイトでエントリーフィーで払ってた芸人は変わらずバイトしてるんですよ、
そうなんですよ、
いや、であなたはなんかどうなのかなっていうのは正直、ね、まあ、ただそのそうやって心の内をツイッターで発散して、はい、ちょっとこう楽に、あのみんなとかやり取りして楽になるのをまあこう封じ込めるようなね、僕の論調が、ようなところもあるから、うん、あのそれはいいっていうか、そういう自由もあっていいけど、ちょっとね、強なんか意地張っててほしいところもあるんですよね、
そうですね、いや、第一はまずお客さんをどうやって守るかですからね、
そう、それも大事だし、
あ、そうですか、まあ、もちろん出演者もそうですけど、やっぱ出してどう責任取るのっていうような、
だから出た時どうなんだろう、完全に予防します、そう当たり前、そんなこと、もちろん書いて、俺なんかもう、なんかそれをなんか偉いことやってますみたいに書くのやぐらい思っちゃうんですよね、僕うがった見方しちゃうから、あの完全に予防してライブはやりますみたいな、そんなの当たり前の話で、でね、実際来てなんかなっても別に何もし、それまあそれはあなたが来たんでしょって自己責任なんだろうから、なんかそれはね、
まあ、
だからちょっと前に叩かれた、はい、あのそれは全然僕いいと言わないですよ、あの K-1 グランプリが6500人、はい、埼玉スーパーアリーナで集めた、はい、でその後に今発熱の症状が出た人がいたと、うん、で PCR 検査を受ける、まあ、その後の情報ってのは僕分かんないんですけど、実際どうだったか、うん、でそれは K-1 がやった、最初に言ったのはあの全員の住所を、
はい、
あの書いてもらって、うん、後で、連絡が取れる装置を取る、
はい、
でそれはそれで当時、うん、いやそれでどうなんだとは言われてたし、うんうん、はい、別に僕もそれをやってるから安心とか言うわけじゃなくて、一応そういう、なんていうの、その後にはこうしますっていうのを本人なりたちなりに考えたことを出してるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
それがゼロだったらどうな、うん、やっぱ僕はなんかどうなのかなっていうか、
うん、
って思うんですよね、
はいはいはあ、もうなんかそれもな、 K-1 のあの時もちょっと、うん、また今と時期が違うんですよ ね、
そうですね、
あの判断っていうのも、うん、
ちょっとまだ ここまで自粛のあれが強くな、まあ、小池さんの会見もまだ一回やったかやってないぐらいの時期だと思うん で、ね、はい、
今も外国の状況でバンバン人が死んでるぞみたいな、
う
ん、
そうですね、
話が流れてる時の判断と、うん、はい、その時の判断っていうのはえらい変わって、はい、まあ、ただもう結果として今あのことをやったことの 結果が多分これから出始めるっていう状況でなると思うんですね。まあ、もう追跡できるかどうかっていうのは分からないですけれども、僕もね、そこはちょっと同意なんだよな。なんかまずはそこはもうみんな困ってるのは当たり前なんだから、
あれだけ K1 もあれやんなかったら確かに団体多分潰れるんですよ、ですね、あれでやったってことは、でさらに選手とかいろんな人が、はい、じゃあまあまあだからやっていいのかって、はい、それも全然俺はそういいとも言わないですけど、まあ、だからこそね、無観客生配信とか、はい、今芸人でもやってるし、格闘家でもいろんな人がやって、はい、じゃあそれで今までと同じくらい収益得れるのかって言うとまた別の問題なんですけど、なんかね、
そうですね、今度また新しい段階になってて、これもう例えば最近聞いた大げチキの話、ラジオだったら、はい、もう外国だともうテレビ番組すらもテレワークになってて、あの自宅からもうニュースを配信するとか天気予報を配信するみたいな状況に、
だこの前のテレビ番組で日本のテレビの王様のブランチ、あれがテレワーク出演で
みたいですね、
なんかやったみたいで、
TBS は早いですね、もうなんか
なんかバラエティも割とオールスター感謝祭高野菜も中止みたいな、オールスター高野菜とかでやっちゃうと、あのクイズに間違えた芸人が罰ゲームでザ・グレート歌舞伎の毒キラ浴びなきゃいけない、はい、でこれいやまあ今最も大きい飛沫じゃないですか、
そうですね、
でさらに毒が生成されてるんでちょっとあれはやっぱり中止してよかったのかなっていうのは一瞬思いますね。
ここでネタを盛り込んで、いやいやいいじゃない、
昨日無観客生配信用に作った漫才のネタ1個入れましたよ。
抜かりがないですね。
すいません。
いや、いや芸人として抜かりがないですねって言っちゃいけないところなんですけど、
この時期に時事ネタ作ってんじゃねえよっていう批判もあって叱るべきだと思ってます。いや、
この時期だからこそじゃないですか。
あ、もうまさに。一応僕ら、ね、一応ね、日本初だと思うんですけど、はい、あのセンターマイクからめちゃめちゃ距離取って漫才やるっていうのを一応動画に上げてるんでよかったら。
そうですか。それは見て
ください。見てください。大声出してるんで全然向いてないですけど。お客さん入れてない。
そうか。はい。これであれですね、漫才と距離みたいなことのあれですね、やっぱり距離は大事なんだっていう
話。2回やったんですよ、1回目、あの難しかったっす。
あ、やっぱそうですか。
なんか声量と、なんかテンポが合わなくて、はい、2日目上手くなってました、
ね、距離感になる、
距離感になるかっていうね、本当になんかボクサーか俺はみたいな。
やっぱり
距離になる
んですね。アウトサイドでもできるんだ。
アウトボクシング。そういうのを感じますね。
なるほど。
でも、ま、マジな話、あの配信もなんか吉本さん、はい、本当か分かんないですけど、うん、2人集まって配信するのも今禁止みたいな言われてるとか、でとかね、あとなんかラジオ局も今なんか、はい、なんか透明のアクリル板を間にかましてみたいな、でピースの又吉さんが取り調べを受けてる気分ですって、
はい、
ちゃんと芸人はねネタを1個
かけるのも
素晴らしいなと思うんですけど、
やっぱりもう歯磨きするような感覚でいますから、ね、
そうですよね、だからラジオだってテレワークでいいんじゃないかとかね、いろいろ言われてて、
はいはいはい、
じゃあ音質どうするんだとかって言うけど、今音質とか画質とかあのなんつうの、一般から始めた YouTuber とか全然見れるじゃないですか。
見えます、見えます、
別に俺批判しないですよ、そのプロの人の仕事、はいはい、だけどで僕らが毎日、僕も毎日配信してるし、あの、はい、マザーさんもポッドキャスト配信してるし、まあ、言われますよ、音質悪いとか 音が小さいとか、うんうん、でも聞こうと思ったらいろんな方法で全然聞けるんですよ。
そうですね、
あのポッドキャストのボリュームブーストっていう、うん、あの ボタンがあって、うん、あの携帯の、ね、音量のとこだけじゃなく、はいはい、こう大きくすることもできてとか、だから全然その、ね、テレワークでも実はできるんですよね、うんうん、と思うんですよね、
はいはい、今だって YouTube が確か画質を落としてるんですよね、
う
ん、
あ
結局もう今あまりにこの自粛で家にこもってる人が世界中で多くて、はい、もう使用する人が多いと。
なるほど。
そうなってくると今までのやっぱサービスではもうパンクしちゃうから、うん、あえて画質を落としてっていう。
なるほど。
それでもじゃあ見る人が少なくなって配信する人が減ってるかって言ったらそんなことはなくて、うん、むしろ、ね、今多分 YouTube めちゃくちゃ盛り上がってると思うんですよね。
そうですよね。
っていう
テレビももちろんだけど、
だから考え方によっては確かにその何かは潰れるけども何かで取り返すことはできる状況では
あ、うん、まあ、生物だから、ね、適者生存じゃないけど、はいはい、あの形を変えて何かしらこうどうにかなっていくっていうことですね、
ありますよね。今配送業とかもすごい人手が足りなくて、あのやっぱり家こもってるからやっぱ物を頼みたいっていうような人は多くなって
き
て、
ね、だから ね、あのヤマトもなんか外に置いてもいいとかいろいろやって、だからなんかそのじゃあ舞台でね、 主催者も芸人も舞台一本で食っていくんだっていうそういう美徳みたいなのが、僕そういうのはむしろもともと結構好きだし、美学みたいなかっこいい、そういうのをやってる人ってかっこいいけど、それがなぜ美しいかっていうとリスクがあるからと思うんですよね。で別にじゃあこの時期じゃあライブができなくてその人食えないことを肯定するわけじゃないけど、じゃあ極端な話ですよ、急に戦争起きても同じこと言うのとか僕思うんですよ。ね、あのなんか会った時にそれ同じこと言ってんの、はいはい、だって戦時中から生き残ってる人が浅草の漫才東洋館で内海桂子師匠とかね、いろんな人がいて、だからね、だから昔の内海桂子師匠はね、あの舞台で、今日客少ないけどどうしたのって言って、それは客席からヤジが飛んで、今アメリカと戦争中だよって言って、そういう状況でも寄席に出てたっていうね、まあ、あの別にそれ寄席に出ることいいってことじゃなく、
だからそれぐらいの、まあ、教授を持ってやってたっていうことですね。
だし、そう、あのいろんな状況でやってるわけです。でじゃあ今バイトもどこでも募集してないのかっていうと、僕は正直めちゃくちゃ募集来てるんで、
はい、あるってこと
ですね、そう、あるのはあるんですよね、うんうん、っていうことですね、はい、まああのうん、
だから個人的なレベルと、あとはね、まあ、これあれですよ、僕たちがこうやって撮ってる前に、
はい、
これ あのある場所なんですけど、都内の、はい、あのバイセンマメさん、
はい、僕はお世話になってる、格闘技もお世話になってる先輩ですね、芸人さんの。
でお二人が配信やられてて、はい、それであのバイセン高井さんって格闘技やられてる、はい、あの方が本当配信の最後の方で、
はい、
あの絶対次は選挙に行こうと思うって言ってたんですね。一回も選挙に行ったことがないっていうような
人、でもまだ45歳ですからね、あのバイセン高井さん、はい、もうこれからじゃないです
か、これから
だから、ね、これからじゃないですか、
何を言いたかったら、うん、それぐらいにやっぱり、うん、政治意識を持たなきゃいけないっていうことをやっぱり、うん、思わせるきっかけになってる出来事であることっていうのは確かなんですよ ね、
いや結局わかんねえとかで白紙で入れたら笑っちゃいますよね、選挙は行ったけどお前向こうじゃないか、ね、そういう可能性もありますよね、
別になんか政治家で僕はないですし、あれですけど、まあ今じゃあそのさっき言ってきた困ってますって言った人がどういう投票行動をとってどういう人に対してどういうやっぱり支持の仕方をしてたのかっていうことは僕は問いたいんですよね、まあそれを言って多分はっきり答える人はいないと思うんですけど、今の状況、口ごもったりとかもごもごしたりする人が多いと思うんですけど、
でもさ、その、でもこの論争みたいのがさ、はい、その終わらないでしょ、その例えばじゃあ、うん、じゃあ言ってくると思うんですよ、例えばじゃあ今の政党の変えようってもしそういう話になった時に、はいはい、じゃあお前民進党が、ね、変わっとった時、うん、民主党か、
はい、
取った時とかっていうのが、うん、ツイッターでもめちゃくちゃあるじゃないですか。
ありますよね。
そのでこんなの終わらないじゃないですか。だから、まあ、だから選挙に行って自分が思うところに入れる、これだけを啓蒙するのがいいですよね。じゃないかなと僕は思うんですけどね。
まあだから今更遅いよって思ってる人はすごい多いと思うんですよ。こういう状況になったことに対して、やっぱまあ、あんまり。政権のことどうこうは言いたくはないけど、うん、今の状況に対して合ってることをやってくれる政府ではないとは僕は思ってますし、はい、多分そういう考えの人が多いような気もしてます、うん、もう実際に物が届いてないとか、うん、あの物資がないっていう状況がもうある状況の中 で、ね、もうだからあのこれ今後は気をつけようねっていうことにしかなりはしないんですけども、
僕はね、じゃあそのあえて反対論というか、はい、まあ、僕ら漫才なんかで全然その政治をね、あのなんかちょっとのニュースでも茶化したりしますよ、はい、あのでも一回ちょっと置いといて、はい、だからさっきのちょっと近いのは、でも、まあ、僕らでも芸人じゃないですか、はい、だからそのもちろんそのあの苦しい人とかね、あの国の保障とかってすごい大事な話なんだけど、まあでもなんだろうな、ちゃんとやってほしいってそんな当然 で、むしろそういうニュースもネタにもするんだけど、僕からすると結構だからさっきは何回も言うとおっしゃったけど、もうバイトの募集もめちゃくちゃ来てるし、なんか元からなんだろうな、芸人だからさあっていうのはちょっと思うんですよね、そんなに保証してもらったりして、だから僕ら今やってるのはあの無観客生配信っていうの僕ら結構、先週毎日、いろんなところでやって、で投げ銭で、さらにはその有料課金ブログでこちらからもサポート受け付けてますとか、でその有料課金ブログでやる前はちょっと口座をねもう直接こうお伝えして、あの支援したいという人にはでお金をいただいて、それをまあ資金に当ててやったりとか、それはねあの、まあ、このコロナ騒動のちょっと前に自分らで自主ラジオやりたいなと思って始めて、で、まあ、それを、まあ、今こういうことになっちゃったんでちょっと継続でやってるんですけど、 なんか別に俺らが面白かったら、うん、その仕事で困ってるっていう状況あるにせよ、うん、やっぱりお金を入れると思うし、
うん、
面白くなったら来ないと思うし、
うん、
なんかまあ、一旦そこの勝負っていうか、
だから僕ね分けて考えてます。だから原因としてやるのスタンスとしてはそうであって、うん、それと同時に自分の意見としてはやっぱり世の中全体として誰もが芸人としてやっぱりそういうことをできるかってそういうわけでもないし、うん、まあ、そもそもやらないと思いますし、
本赤、ね、の寺澤学ぶ方ね、
まあ、そうですよ、うん、
そっちね、
そこの意見として、うん、なんかおそらくだから志らく師匠がちょっとやっぱり今少しあの、
うん、
あの
奥さんが弟子と不倫報道みたいな、
不倫報道
ね、それですよね。
それじゃなくて、
うん、それじゃなくて、
ちょっと風俗嬢に対して保証しないとかっていうようなことに対しての、うん、なんか別にあってもなくてもいい仕事だみたいなことを最近つぶやいたりとかですね。
そうですか、
まあ、それに対してどうなんだっていうような意見とかが今出たりとか、
それってさ、落語家にも言ってんじゃないのかな実はっていうので、うん、俺は同業みたいなことでしょ、
だからちょっと多分自分の持ってる職業の特質の感覚で用を切ったときにそういうなんかディスコミュニケーションが起こるというか、受け手と多分発信する手の感覚とかどういう世界とかって、
うん、それもさ、でもさ、男子師匠もそうだったからね、男子師匠もあえてバッと言って、で別に分かんないやついいよっていう、志らく師匠はそれを継いでるでしょ、志らく師匠はだけど男子師匠と違うのは SNS に行ったし、あとは、あの男子師匠が、はい、あの 後期あんまりこう民放のメインには行かなかったのを、うん、志らく師匠はあえて男子イズムをそこでやるみたいなのがちょっとやってるじゃないですか、だからここのなんか祖母、うん、なんていうの、
まあ、難しい、
うん、だから実すれ違いっていうか、
男子は政治家なんてやっぱ失敗してる人なんでとかってこともある
で、も志らく師匠は俺はもう男子が男子イズムを中央でやったらどうなるかってことを、はい、もう壮大な芸事として僕はやってるように、ね、
はいはい、
思うんです。だからちょっと脱線するけど、うん、M1 グランプリの審査員で志らく師匠に結構いろいろ言う芸人とかいるんですよ、
はい、
あのお客さんの世論とかも、
うん、
俺なんかあれが芸人じゃんって、
うん、なるほど、
はい、M1 で一番芸人やってるの志らく師匠と上沼恵美子でしょって思うんですよでそれでいいじゃんっていうかその何お前らマジスポーツの感じで審査され
てるんだ
ってか、それじゃあお前アスリートやれよっていうか感じなんですよね、
だちょっと本気に なりすぎというか、うん、
だからなんかそこの感覚、だからその俺その主催者のとか芸人もその今困ってますとか、
うん、
とかそういうなんか正論をね、
はい、
言う、僕らってそういうこと言うことあるし、
はいはい
はい、あの何格好つけてるんだよみたいなね、
うん、
そういう言われてることも全然あるんだけど、はい、別にそういうつもりは俺はないんだけど、はい、なんかさ、いやそもそも芸人って、
はい、
ねアウトサイダー
もともとはそう
なわけでしょ、だからなんかねそこが俺はちょっとねえ、だから俺の場合はねこうあんま分けて考えられないですよね、
あ
そう自分がなんつうんだろうな、うん、だ普段生活してる自分っていうのと芸人っていうのはあんま分けてないですよね、
うん、まあそれであれば、うんうん、もうそれで正直いいのかなっていう感じは、う
ん、だからこんなこと言ってるからね、うん、もうこっそり隠れてね、うん、国の保証求めに行きますよ、サングラスにマスクで、
そうですね、
BKB さんに見せかけて、ね、BKB 保証もらってるっていう、
もうだから、はい、もしこれね聞いて、うん、あ上田さんがちょっと区役所いるぞみたいな感じになったらちょっと真っ先に、
ね、戸籍売りに行って
るんですよ、戸籍売り役所じゃ無理です
うん、だからねそういうのはね、うん、ちょっと思いますね、
うん、
はい、だからそこの中で俺なんでちょっとあんまりこうそれリスナーの人にあんまりこう参考になる話はできないかもしれないけど、ね、
あ
そういう意味では、
うん、いやいや議論釈出の方が
まあそうですよ、ね、
いいと思ってるんで、なるほどね、
うん、
そういう考え方もあるということで、
だからその浦沢直樹さんがね、
うん、
あの安倍さんのマスクの絵を投稿して、
うんはい、
ハッシュタグ安倍のマスク
ですよね、はいはい、
であれがなんか総理がね、
はい、
あのこんだけ大変な時に疲れてる顔を上げるのはどうなんだとか、はい、いろいろ賛否両論で炎上してるみたいなのがあって、
はいはい、
でまあねあれはね、いろいろ意見あるのも分かるんですけど、うん、その浦沢さんねその前ぐらいにね多分2個ぐらいね、
はい、
安倍さん批判的なやつをリツイートしてたと思うんですよね、
はいはいはい、
あれがないとねまた違ったのかな、
はい、
なんかその揶揄もちょっと投げっぱなして、
はい、
ちょっと世論がどうなるかっていうのがあると、はいはい、あるのって全然でよくで必ずで今回またねこう再燃してる議論っていうのは、うん、漫画家やラッパーが政治家だってショック、 スポーツ選手が、
多いですね、
そういう人だと思わなかったみたいな。で、吉田豪さんが、ね、黒インタビューのがつぶやいたのは、はい、いや、そういう意見あるけど、あの政治家もラッ、あ、政治家じゃない、漫画家もラッパーも、うん、昔からそういう職業だよみたいな。
うん、
なんだったら、今みたいにテレビとか YouTube とか、うん、ないんじゃんわけですか、昔、うん、はい。昔、政治とか、新聞とかね。
はい、
だから、おのずと政治ネタやってたんですよね。
はいはいはい。
で、みんなが見ない視点を見せるのが、やっぱ当時大勢お笑いだから、
そうなんですよね。
そうなると割と当時は政権 の、あの怒られないレベルの批判、かいくぐった批判とかが、もともとそういうのなのに、そのっていうのがね、うん、
そう今ないと思うんですけど、なんかね、本当80年代の NG 大賞とか見たら、うん、結構その政治家のミスとかそういうのを普通になんか笑いにしてたりとかって、
そうですよ、
当たり前にあったんですよね。
コント、レオナルドさんとかね、はいはいはい、みんなそうですよね。うん、だからね、その
変にそうですね、ちょっとアンタッチャブルなものになってしまったのか、
お笑いなんだから、
うん、
そんなこととかね。
いや、最後は笑いになればいい、だから扱うものは何でもありだっていうような方がある意味フラットですよね。だからね、ここはだから扱っちゃいけないじゃなくて、何でも笑いに変えればいいんじゃないのっていうのは僕も、
もちろんそのモラルを持った上でね、
うん、
だから誰も傷つけない笑いっていうのはね、なんかこう世論が作っていったのかもしれないですね。もしかしたら
そうですね、実はそうなんです。ペコパーさんとかミルクボーイさんが作ったものじゃなくて、求めてたのは誰だっていう、
あれもそうですね。爆笑問題の田中さんがね、インタビュー受けてて、
見てました、はいはいはい。
それもなんか、いや実は一番あれ言われて困ってるのはミルクボーイとかなんじゃないのみたいな、はいはい、本人そんな意識ないと思う、ペコパーもね、実際本人も、そういうことを言ってましたよ、ね、別にただみんなの予想を裏切って笑い欲しかっただけで、
はいはいはい、
そういう意識はないですみたいな、はいはいはい、なんだったらもともと松陰寺太夫政治のネタ好きだしあいつ
そうですね、イミテーションというか、そうそう、あくまで外向け
の俺らの配信はいつも聞いてくれて、はいはい、いつも議論しますから、楽屋で、そういう男ですから、
いや、そうですね、うん、その傷つく、傷つかないも、田中さんもね、玉袋と半分取ったとき、じゃあ、それをいじられてどうだったかって、うん、まあ、傷つ、まあ、本人的には、そんなに傷つかないなんて割り切れることなんてできるわけがないみたいな、
それって俺しか分かんない感情だから、他人が決めることなんだよ、あれは、傷つくいて本人がいじめでかわいそうとか、あれはいじめが許されて、それは人が決めるんじゃなくて、それ俺しか分かんねえから、だからそういうことじゃねえんだよっていうことを書いてて、あ、素晴らしいなっていうか、その、ね、安易に共感を生むような、あの答えを探さずにリアルな話っていうのは、あのインタビューもすごいいいなって思いましたね。
ございまして、ちょっとじゃあ、
はい、
40分ぐらいですか、
うん、
そろそろじゃあ、はい、どうですか、なんかこの機会なんで、
はい、
配信してるなんかものとかの告知とかっていうのもしていただければ。
あ、はい、僕はエル歌舞伎という漫才コンビやってまして、
はい、
エル歌舞伎の今日の10分おろしというのを、2年半ぐらいもう G ネタ、はい、その日のネットニュースとかだけで喋るみたいのをずっとやってまして、
はい、
でそれが今このポッドキャストジャパンアワーズという
ノミネートを選んで
いただいてありがたいことに、
はいはい、あれすごい、僕も一応ね、自分のポッドキャストでノミネートはしたんですよね、
そうですか、
事前で全然引っかからなかった
ですけど、いやいやいや、
あれすごいなと思って、ね、
あれじゃないですか、危険な思想の持ち主と思われたんじゃないですか
それはね、多分にあると思いますね
あるのかい
ちょっとやっぱ扱いねえよこれっていうような認識されたかもしれないですけど、
今お母さんと一緒もね、無観客、はい、無観客、無子供、
お、
無子供配信、無子供放送なんですよ、
無子供
放送、あ、今日も無観客配信ですこれで、マザーさんと一緒なん で、
ね、
お母さんと一緒でやったなっていう、すいません、それ家出る前に考えてきました
それいいですね、
今ねじ込みました危ない危ない、言い忘れるとか
編集ではなく
て、おいおいおい、
嘘です、
本当にさんまさんとかがやってきたここカット しないでみたいな、やめてください、その古き良き笑い
ですね。あんまり僕もバラエティにあれですね、うん、興味がないと思うんですけど、やっぱりちゃんと浴びせられてる人
の
実感しますよ、今の反応です、
狂気者ですよね、
そうですね、
哲学者だよ全員集合っていう、ね、番組にしましょう、
ね、やりましょうか、
ね、
ということ
で、まあ、僕はね、そのがポッドキャストと YouTube で両方、はい、配信してますので、もしよかったら、
はい、
聞いてみてください。
あ、じゃあ10分おろし、はい、ぜひ、まあ、林さんと一緒です、もちろんね、
そうですね、相方と毎日喋ってます、
はい、お聞きいただければと思います。では本日の、特別ゲスト、エル関係のエル上田さんでございました。
またぜひ番組に呼んでくださいね。
ありがとうございます、はい、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。